東京ネットラジオ。ごきげんよう、じゅんこです。いつも聞いてくださり、どうもありがとうございます。ハッピーウェルネスデイズですね。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、皆さん涼しくなりましたけどね、やっと夏が終わった。でも秋があっという間に駆け抜けていって、今日ね寒かったですね。小雨が降って、もう冬飽きなかったですね。なんか悲しいけどね、しょうがないね、これはね。そうなんですよね。2ヶ月前の配信の時に、私はちょっと消化吸収が良くなくて太れないよっていうお話をさせていただいて、で、食事中に酢を飲む酢ね、酢をちょっと取り入れてみようかなっていうことで、なんとか2ヶ月ぐらい やりました。はい。でね、最初のうちはこのヤクルトの飲む酢、黒酢を飲んで、今も飲んでんですけど、最近ビールに飲む酢を直接入れて、それで取ってるという、そう、ビールが若干フルーティーになるんですけどね。そんな感じでやってんですけども、はい。飲む酢って一般的に砂糖とか入ってるんですよ。果糖、ブドウ糖、液糖とかね。で、唯一韓国の出てるミチョっていう酢があるんですね。美しい酢って書いてミチョ。で、いっぱい種類があって、100% 果実を発酵させて作った酢なんですけども、飲む酢ね。それは唯一フラクトオリゴ糖が入ってるってことで、お腹にもね、いいよっていうことなんですね。で、結構いっぱい種類があって、パイナップルいただいたことがあって、甘かったなーと思って、パイナップルは好きなんだけど、でその後にね、ザクロかなんか、これが一番人気なんですって。で、確かに色もすごい許してるし、炭酸とかで割ると美味しいんだけども、ちょっとビールでやると甘ったるくなるかなと思って、一押しがマスカットです。はい、マスカットはちょっと安めの白ワインに入れてもいい感じそんな感じでね、またちょっと後でね詳しく、話しようと思います。それではおましろどうぞ。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さてその飲む酢をね取り入れてからの変化なんですけども、体重は落ちなくなりましたね。ちょっとなんか食べなかったなと思うと、もうザラに2キロぐらいバーンと落ちてたんですけど、それが、あまり変わらなくなったってことですね。でも劇的に増えてはないですけども、着々とっていう感じでね。で、何よりも食べてちょっとなんか食べ過ぎたかなと思っても気持ち悪くなることがほとんどなくなったっていうのが、一番私としては嬉しいかな。食べて 2,3 時間するともうすっごい気持ち悪くなってたりしたんですよ。 ちょうどねお風呂入ろうかなと思う時に気持ち悪くなって、ちょっと横になったりしたりするとどんどん時間が経っていっちゃってね、その場で寝てたりして、そう、そういうことがあったんですけど、酢を取り入れてからそれがなくなったってことは、多分消化吸収ちゃんとされてきてるのかなっていう証拠かなと思いますね。でこれね、ちょっと最近気がついたんですけど、ずっとね、ずっとここ1年ぐらいかな、この小鼻の横にニキビ、いやニキビじゃないな、もとい吹き出物っていうんですね、吹き出物がねずっとできてたんですね。でもこれが大きくなって痛くなるとか赤くなるとかじゃなくて、もうずっとあるんですよ。ずっとあるのねそうで、良くもならないし、そう、悪くもならないんだけど、やっぱり気になってて、ちょっとね、ちょっと触ったりすると、ぼちってなるから、いや、これ潰したら後に残るよね、みたいな感じで、ほっといてたんですけど、気がついたら、なくなってました。そう。それ気がついたのが、ちょっと一週間ぐらい前で、あれ?と思って、あれ?あったのが、で、両脇の小鼻にあったんですよ。うん。両方ともなくなった。これってやっぱり腸内環境なんだなっていうのをね、すごいしみじみ思った。やっぱり腸内環境で肌って変わるんだなっていうのがものすごく分かりましたね。はいはいはい、そうそう、ちょっとだからまあ少しの間もうちょっとね、みちょ続けてみようかなと思ってます。あれ結構大きいボトルで入ってて700円ぐらいするのかな?そうそうそう。でも、結構、ビール入れたりとか、朝、ね、炭酸の中にちょっと混ぜたりすると、すぐなくなっちゃうのね。はい。そうなんですね。もうちょっと続けます。はい。で、ガラッと今日は、ちょっと、話題を変えますけども、はい。今日はね、今日の本題は、ちょっと運動に関してなんですけども、あのストレッチについて、はいはい、ストレッチについてあんまりお話ししたことなかったんですけど、ストレッチってまあ結構昔からあるよっていうので、そんな昔じゃないですよ。すごい昔はヨガがあって、そのヨガをもとになんかこうできたっていう、まあ新しめの運動なんですけども、そのね、ストレッチすると体柔らかくなるよとか、一般的な考えじゃないですか。ストレッチは体にいいよ、ね。で、いいよって思われてるがゆえに、ストレッチについての研究って今までされてこなかったんですって。この世界で。そうそう。確かにね。そうなんですね。なので、ほとんどこのエビデンスとか、このデータがないんですよ。本当に筋肉が柔らかくなるのかとか、本当に体にいいのかっていうのが、なんかね、なくて。で、最近ね、これをちょっと研究したグループがありまして、西九州大学リハビリテーション学部の方たちなんですけど、准教授とかね、結構期間を決めて、いろんなのでこう実践してデータを取ったっていう研究がこの間ね、9月の最初ぐらいかなんかに YouTube で載ってたんですね。これあのピボット公式チャンネルってところから出てます。これものすごい面白かったですので、何々と思った方はこれから言うんですけども、ぜひ見てほしい、ピボットで PIVOTね、ピボットの公式チャンネルで出てます。面白いチャンネルなんですここねはい。でまず硬い人柔らかい人の違い、これもね、普通に私硬いよって人いっぱいいるじゃない、で柔らかい人って私は柔らかいのよねとかってあんまり言わないんだけど、硬い人って必ず言うんですよ。体が硬いのよ、骨が硬いのよ、前屈とかするとめっちゃ大変みたいね。そう、このね、体の柔軟性は痛みの感度の差らしいです。どういうことですよね。痛みの感度の差 ってことは、痛みに対する我慢強さで決まるらしいんです。というびっくりの研究結果。そう。もうね、これを聞いたときに、マジ？我慢強さって、ちょっと、え？って思ったんですけどね。結構衝撃的でしたね。この業界では。はいはいはい。で、例えば、前屈、立ってね、立位での前屈したとします。で、ゆっくり立位で体を前に倒して、1回目した時よりも、もう一回ちょっと戻って、2回目した方が、ちょっとだけ下に行くんですよ。ちょっとだけ柔らかくなる。っていうことがね、ほとんどだそうです。確かになと思いました。私もクラスで、最初前屈、ちょっとやってみましょうかって言って、どこ感じますかって。もも裏が硬い。うん、もも裏に張りがある。ほとんどね、硬い方はね。うん、じゃあ一回起きて、って言って、ちょっとその場でジャンプとか、ちょっともも上げとかさせて、やるともう全然柔らかくなるんですけども、うん、そのやらないで、じゃあ2回目もう一回やってみましょうって言うと、あれ？さっきよりも行ったかもっていうのが結構多かったんですね。うん。なので、1回目、ストレッチでもう筋肉がほぐれたっていうよりも、痛みに慣れたから2回目行ったっていうことらしいんですよ。面白いよねと思って、すんごいびっくりの結果が出てますね。感度の差ね。そうそう。で、あとは、お風呂上がりにストレッチすると柔らかくなる。みんな思ってました。なんならちょい最近まで思ってました。お風呂上がりは体がこう温まって柔らかくなるから、その後にストレッチすれば柔らかくなるよね。進めてたりもしました。はいはいはい。でね、そもそもね、お風呂に入っただけでは筋肉が緩んだり、体が柔らかくなるっていうことはないんですって。マジでーと思って。どういうことよ。ね。そうそう。風呂上がりって、体が温かくなるから、痛みを感じやすくなるんだって。あ、感じにくく、ごめん。反対よ。感じにくくなる。痛みがね、こう、感覚として麻痺するらしいんですよ。感じにくくなるから、柔らかくなった。なんか伸びた。っていう気がするらしいですね。ってことはね、アイシングでも同じなんですって。いや、ちょっと待って、だって冷やしたら筋肉固まるじゃんって思いますよね。実際に固まるのよ。実際にずっとこうで筋肉にアイシングして冷たいのを当てとくと、まあ、筋肉自体はちょっと硬くなるんだけど、痛みはね、麻痺してるから、痛みに感じるね。慣れちゃうっていうか、感覚が麻痺するので、いけたってなっちゃうんだって。本当ですかってことなんですけど、これデータで何人もやったらそうらしいので、いやー、そうなんだ、と思ってね。そう。じゃあ、お風呂に入って柔らかくならないんだよね。終わった後にって思ってもね、お風呂上がりにストレッチすることで筋肉自体は伸びるんだって。伸ばされる、まあ、ストレッチって筋肉伸ばすので、うん。伸ばすという効果はあるんですよ。出るんですよ。ただ、体が柔らかくなったりとか、緩むってことではないよっていう、らしいです。はい。ちょっと難しいけどね。まあ、なんとなく分かってはいただけるかなとは思うんですけどね。はいはいはい。そして、硬さのね、体が硬いと思っている人って、筋肉が硬い、固まってるから体が硬いと思ってる。もしくは、関節がね、硬くて、関節の可動域、この関節が動く範囲ですね。そこが狭くなって硬くなってる。っていう、まあ、2種類あるんですけども、この関節の可動域を少しこう広げてあげるためのストレッチって研究結果で30秒保持すると柔らかくなるよっていうか少しこう広くなるよ。可動域が 少し広がるよっていうことが出てます。データで。15秒じゃ意味ないそうです。そう。で、もも裏のね、ストレッチね。これ、もも裏ハムストリングスっていうんですけども、これね、研究したそうなんです。ハムストリングスのもも裏のストレッチを6週間。一グループ目、何にもしない人たち。そうそう。で、二グループ目、1日15秒。週5日。まあ、ほぼ、1日おきとか毎日とかですけども、する人たち。15秒の人たちね。で、三グループ目、30秒、週5日するグループ。そして4番、60秒。長いね、これね。60秒するグループ。で、6週間やった後に結果を出したら、何もしない人たちと2つ目のグループね、1日15秒だけやった、しかも週5日もやってんの人たちは、何もしない人と変わらないんですね。ほぼ何もしない人と同じっていうことは、15秒やっても変わらないってことが出たらしいです。はい。で、30秒やっても60秒やっても変わらないんだって。30秒頑張ってやっても60秒頑張ってやっても変わらないから、まあ30秒でいいよねっていうことらしいんですけども、ごめんなさい、これはね、若者の場合、若者って何、いつどこまで若者っていうんだわかんないんだけども、こうある程度年取る高齢者の場合は30秒じゃ全然効かないらしいです。最低でもやっぱり60秒必要ですって。うん。入念にやる必要があるっていうデータが出たらしいですね。うん。で、まあまあ、高齢者の場合は筋肉が硬くなる、うんぬん、関節の可動域がね、こう狭くなっちゃって、あと痛みに敏感になるからだって言われてます。うん、だから、60秒、こう優しく呼吸しながら丁寧にやっていくと、まあ、少し関節可動域伸びるよっていうようなね、感じになるみたいですよ。はい。大丈夫ですかね、ここまでね。もうね、常識が覆されてます。そう。で、まあそもそも、ストレッチで体型は変わりません。はいはい。変わらない。でね、こういうストレッチやると足が細くなるよとかいっぱい出てるんですよ。で、このストレッチやると痩せるよとか、ウエストが細くなるにはこのストレッチをやってとか、ありえないですって、それは。うん。ストレッチで体型は変わるなんてことはないそうです。はい。でね、痩せるんだったらカロリー制限と有酸素運動をするしかないんですよね。で、血流もあんまり変わらないそうです。確かにストレッチすると伸びるんで、一時的にこの筋肉とこう血管ってね、すぐ近くにあるから、伸ばされることでこう平べったくなるから、血流がちょっと悪くなるんですよ。悪くなるのね。それを緩めた時にバーンって血流が上がるんで、まあ血流を刺激する、血管を刺激するという意味では、ストレッチは効果があるってことは、動脈硬化とかそういったのの予防には効果があるよと言われてます。はいはい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。今回はストレッチの新常識ということでね、お送りしました。ちょっとね、まとめようかな。はい、まずは硬い人、柔らかい人の差は、違いは我慢強さ、痛みの感度の差ってことですね。はい。そして関節可動域 を目的とするなら30秒やりましょう。高齢者は60秒でね、筋肉の場合柔軟性ね、ちょっとここまでいけなかったんですけども、120秒週3回以上、まあだからこまめにやるってことですね。そうそう、痛みの5分で戻っちゃうんだよ5分で戻っちゃうのなので、やってもこまめにやる必要がありですね。うん、忘れて感度が戻っちゃった頃にまたやると痛いってなるから、それが忘れないうちにもう一回やるみたいな、そうそう、やるときはじっくり、はい。でストレッチでは痩せないし細くならない、体型は変わらない、それより有酸素やりましょう。うん、さっきの血管を柔らかくするのも有酸素とかジョギングやった方がよっぽどいいのでねそう、ストレッチは目的を持ってやることがベストです。でもね、習慣的に行うことで体に向き合うので、この自分の体の状態がよくわかるんですよ。あれ、なんかちょっと今日痛いぞこことか、あれ、なんか昨日痛くなかったんだけどってね、これってすごくいいことなので、ぜひぜひ皆さんね、ストレッチ今まで通りやっていただければと思います。はい、ちょっとなんか言いたいこといっぱいあってね何回か聞いてくださいね。はい、それでは最後までどうもありがとうございました。またねー。